クスノキカンタ理屈コネット、はい、というわけで始まりました、楠木カンタリクスコネットでございますけれども、この番組はアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります。そうですね、緊急事態宣言が明けまして、これすごいわかんないんだけど、緊急事態宣言ってさ明けたじゃないですか。でもなんかステップ1、2、3段階的にみたいな感じじゃないですか。なんて言うんですかね、開けてないなら開けてないで別にいいと思うんだけど、なんかこう一刻も早く、いや異常な感じではないんでみたいな感じを出す、もう解決したことにしたいんでみたいな感じがすごい透けて見えるというか、まあ、僕なんか例えば、遊園地の人なんで、遊園地の人ってちょっとよくわかんないけど、一番の趣味が遊園地なんですね。で、生きてるんで、そこら辺が開けてこないと。でカラオケも僕すごい行くんですけど、カラオケもまだ大体営業中止してるじゃないですか。でライブハウスとかもまたしっかり僕の活動の場所であるところのってなると、自分の生活圏に関しては全然まだ自粛が解除されてないのに、緊急事態宣言解除って言われてもやっぱピンとこないんですよね。で今挙げたその遊園地とかライブハウスとか、まあ、そういったカラオケとかって一番こう自粛要請が解除される段階でいうと一番最後のところであるこのステップ3っていうのに該当するんですよ。なんか多分あれって被害が少ない順、要するに感染の可能性が低い順か、もしくは生活に対して必要不可欠であるかどうかっていうところが多分基準になってできてるシステムなんですけど、システムっていうかフローチャートなんですけども、あれで言うと要するに僕が生活してる基盤とか自分の趣味であるとか、そういうものが一番こう必要に不可欠ではないっていうふうにこう、まあ、カテゴライズされちゃうわけですよね。そうするとなんかやっぱりちょっともやっとするかなっていうね。遊園地なんてほとんど屋外だから感染の確率は低いってことになるから、そう一番いらないってことでしょ。まあそんな感じですわ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけでお話ししてまいりたいと思いますが、なんでしょうね、一番ここのところ話題になっているお話が木村花さんの話、あんまり積極的に話したい話題でも本当はないんですけど、っていうか、なんだろう、ファンの人とかもいるからあんま軽率に触れるべき話題じゃないかなっていうところもあるんですけど、まあ、まず最初にご冥福をお祈りします的なことを言った方がいいんでしょうね。SNS の使い方みたいなところにばっかり、着目されている 問題だったりもするんですけれども、がんじがらめじゃないですか、木村花さんっていう、その被害者の立場からすると、まず決められた台本通りに、もしくは、台本がなかったような書き方もされているので、台本っていう、言い方良くないかもしれないですけど、その番組で与えられたキャラクターに基づいて演じなきゃいけないわけじゃないですか、テラスハウスにおいてね。でまあヒール的な役回りになりますわね、そりゃね、っていうのがまず前提としてあって、その上でその振る舞いを見た人たちから、SNS にコメントが寄せられますわね。で、SNS でちょっと誹謗中傷が過ぎるので、SNS をやめたいと思っても、 SNS は事務所が仕掛けてるプロモーションだから、自分の意思で、まあ、やめることはできないっていう状況があったみたいですね。なので本人からすると、いい、自分が悪い振る舞いをした分、なんだろう、自分をフォローするというか、自分のいい目を見せることで誤解を招かないように振る舞うみたいなことを、することすらできなかったっていう、がんじがらめの状況で逃げ場がない状況だっていうのがまず一つありますよね。でまあ個人的に思うのは、なんだろう、そのヤフコメとか僕あんま友達がいないんで、生の人の声っていうのはあんま聞けないんですけど、とかあともうなんならテラスハウスとか、あんなの見てる人がいないからさ、周りにあんな面白くない番組いないからさ、生の声はちょっと分かんないんですよ。この要するに正面からテラスハウスを見て、この人頑張ってほしいとか、この人は嫌なやつだとか、そういう正面から見てるやつなんているの、テラスハウス、分かんないけどテラスハウスをね、なんか見てる人がいないから、ちょっとそういうね SNS とかからしか僕もコメント拾えないんであれなんですけど、だからまあ基本的に嫌だったら SNS やめればいいじゃんみたいのは、まあなんか愚問だと思うんですよね。いや、そうできなかったからこうなっちゃったんだよとしか言いようがないんだけど、そのどこにさ一番加害者的な要因があったかとするとさ、やっぱりこれ SNS で誹謗中傷するやつが良くないって言ってるけど、それって別に本来の本人が望んでるキャラクターとは別に、その恋愛リアルドキュメンタリーみたいなさ手を成してる番組にもかかわらず、そのヒールっぽいキャラクターを押し付けたそのテラスハウスの方が SNS で誹謗中傷してる人たちよりもより、こうなんだろう、加害者より加害者より、なんじゃ、加害者色が濃いんじゃないかなっていうふうに個人的には思うんですよね。あんまりこんなの悪口言うやつが悪いに決まってんだろみたいな風潮になってるけど、いやいや、そういうふうに仕掛けた人たちがいて、その仕掛けたコンテンツを正面から受け止めた人たちが馬鹿正直にリアクションした結果じゃないですか。すごくちゃんとその仕掛けた通りにハマった人たちのリアクションが、そういう SNS で、例えばなんだろうな、それがドラマって例えば分かってたら、例えばまあなんか分かんないですけど、ドラマ誰、木村拓哉さんとかがね、悪い、すごい性格の悪いさ人を演じたとしても、それみんなドラマだって分かってるし、木村拓哉さんが他のメディアとかでに出てるのを見て、そういうことする人じゃないっていうのを知ってるから、直接的に攻撃したりとかしないじゃないですか、SNS とか、まあやってるか分かんないですけど。でも木村花さんは木村花さんとして番組に出なきゃいけなかったわけですよね。したらその仕掛けに気づいてない人たちは 攻撃しますよね、当たり前のように。木村花さんを性格の悪い嫌なやつだと思うような演出がそこにあったとすればね。だからなんかメディアも世間もちょっと叩きどころを間違えてるという感じがすごくするし、中にはテラスハウスなんかそう台本あるに決まってんだから真に受けてんじゃねえよみたいなコメントがあったりもするんだけど、それにさ気づいちゃう人ってもうさテラスハウス見ねえじゃん。それもう台本じゃんって分かってる人にはもう何も面白くないテレビじゃん。だからそれが見破れちゃう人はそもそもその番組をちゃんと見ないわけだから、その指摘も間違ってるし、でそもそもインターネットっていうさものがさちょっと個人的には最近美化されすぎているような気がしますね。僕は、1993年は26歳ですけど、今インターネットの創世期、小学校の時とかからパソコンをいじってインターネットとか見てたんですよね。すると、全く治安の存在しない世界だった頃のインターネットとかを知ってるし、なんか小学校の時から2ちゃんとか見たり書き込んだりとかしてたんですよね。そういう時からインターネットやってる人っていうのはインターネットに書いてある情報の信憑性とかについてちゃんと認識してるわね。嘘もあるし、人が思ったこと書いてるだけだから何の根拠もない情報もいっぱいあるし、よく言われる例えで言ったら便所の落書きだから、なんもういちいち真に受けるようなもんじゃないわけよっていう認識が、インターネットを使う人たちの中にあった時代から、最近 SNS っていうもののね普及でそういうインターネットっていうものに対する感覚がない人たちもインターネットで情報をその、受信したり発信したりするようになったじゃないですか。そうすると、インターネットっていうものの元々の立ち位置っていうのをちゃんと理解してない人が多くなってきちゃって、そっちがマジョリティになってますわね。なんなら、そうすると元々便所の落書き感覚でインターネットをやってる人ね、僕はずっと2ちゃんの頃から全く変わらない感覚で今もツイッターとかをやってるわけですよ。だからその言っていいこと悪いことみたいな感覚が全然違う人がいるっていうのを理解するべきだと思いますね。 SNS はちゃんと使いましょうっていうんじゃなくて、 SNS なんかで言ってることを真に受けるなよっていう方がなんか成功法な気がします、個人的には。あとやっぱり芸能人と一般人の距離っていうのがやっぱおかしくなってるよね、 SNS によってね。もっとなんかそうだな、芸能人っていうのはスーパースターで一般人っていうのは一般人なんで、そこが双方向的につながること自体俺は反対なんですよ。よりスターであるべきなんだよね。もう手の届かないところにいなきゃいけないんだよね、芸能人っていうのは。その辺が SNS っていうものの普及でなんかバグってるような気がする。インターネットの使い方にしても一般人と芸能人の距離にしても、ちょっとねそういう風に世の中考えが改まっていくと、個人的にはなんかより正しいというか、よりスムーズというか、よりあるべき姿なんじゃないかなっていうことを考えたりはしてますけどね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
まあ、ちょっと話遡りますけど、岡村さんナインティナインの深夜ラジオで出現したみたいな話もあったじゃないですか。あれもなんだよね。あれも深夜ラジオって何言ってもいいメディアだから発展してきたのに、あのぐらいのことでいちいちケチつけてたらラジオってカルチャーなくなっちゃうぜっていうこととかはめちゃくちゃ思ったりするんだよ。で、文脈があるとかないとかそういう話もあるんだけど、そもそも例えばオールナイトニッポンだったら、あのビタスイートサンバがね、チャッチャランチャッチャラランチャッチャランっていうのが流れたら、その後言うことに関してはもう何にも本気で思ってるわけないじゃんっていうことしか喋んないんだよ、むしろっていう暗黙の了解があってみんなラジオ聞いてるのに、その不問率みたいのを理解できない人がネットニュースで書き起こされたものだけを見て悪く言うわけじゃないですか。さあ、もう聞きたくないなら聞くなって思うしさ、別にそういう人 をパーソナリティとしてラジオ局が起用してる以上、それはもうね、なんていうの、何を言おうが自由なわけで、その人を尊重して番組が成立してるわけだから、そこもやっぱバランスおかしくなっちゃうぜっていうのが個人的な見解だったりするんだけど、はい、というわけで、ここまでのお相手ワークスのキカンタでございました。どうもありがとうございました。